医療で未来を想像するラジオ、医療ラジ、本日も始まりました。たくさんこんばんは。
こんばんは。
なんと今日は医療ラジ初のゲストをお呼びしています。
初ゲスト。
初ゲストです。
お、誰ですか？
ちょっとツイッターからね、あのプロフィールを拝見してきたんですけども、
うんうんうんうん、
結構なんか肩書きがいろいろあって僕の口からは、はい、あの説明しづらいので、ちょっとそのあたりは後ほどご本人に確認しつつ、うん、
はい、
今回はパラスポーツエヴァンジェリストの前ゆかさんこと前田ゆかさんをお呼びしています。
おー、ようこそ。パチパチパチ、
よろしくお願いします。
お願いします。
で、
はい、
ゲストとしてお呼びしといてあれなんですけど、ちょっと軽く自己紹介というか何をやっているのかっていうことを説明してもらえると、
うん、はい、まあ、パラスポーツエヴァンジェリストっていうのはパラスポーツの魅力を発信する感じで、こうラジオに出たりとかいろんなパラスポーツの魅力とか選手の魅力を、まあ、発信する活動をメインでやっています。で、まあ、いろいろ肩書きがあるって言ったのは、まあ、今パラスポーツの競技団体でも働いていて、あの日本車椅子ラグビー連盟っていうところ、もう車椅子ラグビーっていう競技の連盟の事務局と、あの日本障害者カヌーレ協会っていうパラカヌーって言われてる競技の、団体の副会長、
はいはいはい、
カヌーをやってます。で、それ以外に、
はい、そうカヌーの 副会長って言いました。今
副会長に最近なりました。ただの肩書きだけです。あの、別に何かが伴ってるわけではなく、団体の副会長っていうのをやらせてもらっていて、まあ、競技の近いところでその競技の魅力の発信とか組織の運営とかをサポートするような仕事を、まあ、やっていて、まあ、車椅子ラグビーの仕事は、企業に所属しながらその企業の仕事と合わせて、企業からの支援という形で、うん、あの出向して事務局の運営をあのがっつりサポートするっていうような形で働いてます。で、それ以外に、難しい。それ以外にあの大学の研究助手の仕事とあの NPO の運営っていうのもやっていて、それはちょっと哲学をベースにした活動なんですけど、はい、なんか全然パラスポーツと哲学が違うものって思われることがすごく多いんですけど、一番最初私あの障害児教育とか特別支援教育に興味があって、あの障害のある子たちと一緒に勉強する特別支援学校の先生やってたんですけど、その障害のある子たちが社会に出ていくところにすごく壁があるなって思ったので、障害者の社会参加っていうところに関心があって、大学院に進学してずっと研究を進めていて、まあ、その中で結局差別とか偏見とかをなくすためには哲学的な思考を身につけたりとか、まあ、哲学対話という手法があって、それを身につけるとすごくいろんな問題を解決していくことにつながるんじゃないかなと思って、今も大学の研究員で道徳の教育の研究とかを知ったから、哲学対話を広めるための NPO の理事っていうのもやっているので、実際に
すごいつながった感じがしますね、
はい、
今あのさらさらっと大学院と NPO とって言ったんで、どうつながってるのかなって思ったんですけど、そういうふうになるわけですね。その最初に、小学校でしたっけ、さっきお話ししてた、ね、小学校の、特別支援学級の教育に興味があって、でもそれをこう関わっていくためにはもっと哲学的な対話も必要だということで大学院に入られて、でその活動の一環というかその活動の延長線なんですか、 NPO っていうのは。
そうですね、そうです。哲学対話っていうのを単純にあの、まあ、教育の中に導入するところがだんだん増えてきていて、
ああなるほど。
でそれに単純に携わってただけなんですけど、私自身の関心としてはこの差別とか偏見とかをなくしていきたいと思った時に、いきなり差別をなくそうというよりは、そもそもなんでそれをしちゃいけないのかっていうことを、うん、まあ、考えられたりとか、まあ、価値観が違う人とどうやったら妥協点を見つけられるのかっていうのをなんか手法として身につけられたら、もっと日常生活うまくいくだろうなと思っていて、なんか哲学対話っていろんなところで地域の課題解決とか、なんか人種の違いとか考え方の違いとかを乗り越えるためにいろんな場で導入されているもので、まあ、その実践を通していろいろやっていく中で、私自身の個人的な関心の障害者差別をなくしていくっていうところとかにもつながるだろうなと思って、哲学対話の活動にもあの力を入れるようになって、でちょうど大学の指導教授がその哲学対話を日本の中ですごく進めている人だったんで、今一緒に NPO を立ち上げるときに入ったっていうような感じです。
なるほど。ということは、その大学で哲学対話のことについて研究をしていて、それを実践する場として NPO があるっていう感じですかね。
あ、そうそう、そうです。
おお、そうなんだ。すごい。
哲学対話って具体的にどういうことをする？どういうイメージを持てばいい？
哲学対話は、まあ、問いを決めて、その問いについてグループで話し合うだけなんだけど、
哲
学は結局答えのない問いを問い続ける、知を探求するっていうことが哲学だから、まあ、なんか問いは何でもいいんだけど、なんで友達と仲良くしなきゃいけないのとかっていう問いでもいいし、まあ、愛とは何かみたいな、そういうちょっと抽象的な大きいテーマでもいいんだけど、その場に集まる人たちの関心のあるテーマを決めて、今日はじゃあ友達とは何かについて話しましょうみたいな感じで対話を進めていくんだけど、まあ大きいルールとしてこう何を話してもいい、数字を安心と安全があって、自分の思っていることをちゃんと安心して話しているし、参加者は受け止めてくれるっていう場であることが大事だから、何を話してもいいけど、誰かを傷つける発言だけはダメですっていう感じで、あと話すことだけじゃなくて考えることと聞くことも大事だから、無理に話さなくてもいい。考えてもらえればそれでいいから、考えてもらって、で基本的に発言は常に私はこう思いますっていうことだけを言ってもらう。私はこう思いますって言って、何、友達ってこういうもんだと思いますって時に、全然違う意見を言う人もいるじゃん、世の中には。で言われた時に、それはおかしいっていう話をするんじゃなくて、ああ、あなたはそう思うんですね、みたいな感じになって、でもじゃあ、こういう場合はどうなんですか、みたいな感じで、ちょっと2つの条件に合わないこととかを教えてたをどんどん出していって、それぞれが見えてたものが一面でしかなくて、他の人は違う面を見て、物事を捉えてたんだってことに気づいたりとか、あ、全然違う考えを持ってる人がこの世の中にいるんだなっていうことを知ったりとかしながら、じゃあその集まった人の場の中でどういう共通点見つけられるかとか、どういったことを考えられるかっていうことをぼんやり考えていく場で、別に答えを出すことが目的ではなくて、そのどんどん探求していくための、考えることをサポートするためにファシリテーターがいて、どういう話の展開になるか、その場に参加する人の考え方とかどういう人がいるかによって全然展開は変わっていくんだけど、まあ、そういう場を設ける活動して
る、めちゃくちゃ面白い方法ですね。なんかそのワークショップとかで時々そういうなんかこう他人のことを否定しないで話し合ってみましょうみたいなのはあったりすると思うんだけど、それがその哲学的な問いに対してみんなで話し合うっていう感じなんですね。
そう、まあ、別に哲学的な問いじゃなくても勝手に哲学的な問いになっていくから
なるほど、
うん、そう、
その、よ勝手な想像で今喋るんですけど、
うん、
従来の哲学教育、倫道徳教育と大きく違うのは、うんうん、おそらくですけど、その昔はそのこういうなんていうか、上からこうしなさいとか、こういう時はこうするのがマナーだとか、うんうん、そういうことをただ一方的に教えられるような教育だった気がするんですよね。小学校の時の道徳とか、うん、なんかこうお年寄りの方には優しくしましょうとか、席を譲りましょうとか、なんかそういうのじゃなさそうですよね。双方向的というか、いろんな意見を認識しながらこう自分の考えをこう投与していくっていうか。
そうなんだから、やっぱ道徳教育今教え込みで正解はこれですっていうことを言って、まあ、子どもたちも教科書とか読んでそれが正解だって分かって答えるんだけど、それが全然日常生活に当てはまらないことがの方が多いってことが子どもたちも気づいていて、だから一応この去年の5月に日本学術振興会の方の分科会から考え議論する道徳を実践する方針が出ていて、ただ道徳の教育の中でどうやったら考え議論する道徳の授業ができるのかってところはまだ議論し尽くされてなくて、学校の先生にいきなりじゃあ考えて議論する道徳やってくださいって言われても、どうやって進めたらいいか先生たちも分かんない。今まで教科書持ってこれが答えですって言って、お年寄りには優しくしましょう、障害者にも優しくしましょう、家族を大事にしましょうみたいな感じのことを教えてきたのに、議論ってどうやってやっていいのって感じになっちゃうから、学校の先生がどうやったらやりやすくなるか、どうやったらできるようになるかっていうのを私は今大学の方の研究ではやっているんだけど、実際道徳の問題でさ、お母さんを大事にしましょう、家族を大事にしましょうって言っても、クラスの中で何人かは家族に暴力を振られている人もいるかもしれないし、うんうん、そもそも家族がいない人もいたりとかするけど、子どもたちは教科書に書いてあるから、みんなこの答えはって言ったらお母さん大事にしますって言って終わりになっちゃう。だからそこから先別に考えてないんだよね。考えられるきっかけがない、授業の中で。だから実際じゃあこういうふうに言ってるけど、じゃあ自分だったらどうなのかとか、 その当てはまらない状況っていっぱいあるよねみたいな、
うん、
お年寄りに優しくしましょうって言われた時にすごい嫌味を言ってくるお年寄りがいたらそれでも優しくしなきゃいけないと思うとか、
うん、
自分がすごい具合悪かったとしたらその椅子を譲らなかったことが本当にいけないことなのかっていうところで、うん、別に答えはないんだよ、うん、どうその場に応じてさ答えって変わるから。でも答えは変わるけど、うん、子どもたちにどうするのっていうのを考えてもらうことの方がすごく重要だから。
いや本当そうだよね。
それを考えるための授業を作るっていう、
やってみたい。自分もやってみたいなって今思った。
やろうやろう今度、
うん、やってみたい。うん、それでまだ全然つながってないのは、
うん、
パラスポーツエヴァンジェリストとその哲学対話っていうのがまだ今つながってないんだけど、それってそう、ね、どういうふうにこうパラスポーツに出会ったの？
まあ哲学対話とパラスポーツがすごく直接的にリンクするってことはないんだけど、私自身が障害のある人が社会に参加するっていうところに関心があって研究の場に行ったことがあって言ったので、どういう接点があれば障害のある人が社会に参加しやすくなるのかっていうのを大学院時代に研究してたんです。哲学対話とは別にそもそもの私の関心として、なんか障害者雇用とか障害者のアートとかいろんな接点が世の中にあると思うんですけど、それでいろんなフィールドに
出かけ、スポーツに限ってなくって障害のある方がその社会とこうつながりを持つためにどういう活動があるのかなっていう、はい、の子でそのアートがあったりとか
ファッションとか、あと
ファッション仕事なんて言った、今
障害者雇用、
あ雇用か、雇用お仕事をするっていうこともあるし、でその中にスポーツもあったっていうこと
あった、ね、たまたまあった、
はあ、
スポーツがあったのかと思って、
はあ、
そこに出会って、
うん、
でもやっぱそこですごいやっぱ大きい気づきがあって、で私自身が障害のある人 その社会参加やりたいと思った時にはやっぱり自分の教え子とかをイメージして、彼らがこう出ていけないことはやっぱちょっとかわいそうだと思った部分があって、
うん、
私自身が障害のある人を守ってあげなきゃって思う結構強かった。私自身どうにかして社会を変えてあげないといけないみたいな、うんうん、思って結構おごった気持ちで研究に向き合ってたんだけど、うんうん、パラアスリートの私一番最初に会ったのは国枝慎吾さんという車いすテニスの今ちょうど有名な選手なんで、その人に最初に会ったんだけど、車いすテニスのプレーめちゃめちゃすごいしかっこいいし、なんかこうその場にいる振る舞いがもう完全にプロのアスリートで、
うん、
別に私守ってあげなきゃいけないと思わないって
思ってあ、なるほどね。
そう、なんか私なんで障害者のことかわいそうと思ってたんだけど、全然この人の方がすごいやっていうふうに思ったっていうの
と、そこですごくこう何て言うか考え方変わったんだ。
そう、なんか私の中でどっかやっぱり障害のある人って足が動かない、目が見えないとか、うん、なんか何々できない人っていうふうに思って、そこを補ってあげないといけないみたいな考えがあったんだけど、パラスポーツに出会った瞬間にそれ補うんじゃなくて違う角度でその人のできるを表現するものだって思って、でアスリートとして国枝さんは生きていて、でそのたまたま出会ったその試合会場に車椅子の子どもたちが何人かいたんだけど、その子たちがこう国枝さんの周りに行って、うん、僕はいつか慎吾君倒すからとかって言って無邪気に言って母とかって笑いながらこうじゃれてるのを見た時に、あ国枝さんはもうこの人たちのこの子たちの憧れになってるんだっていうふうに思ったら、全然やっぱりそこは私が守ってあげなきゃって思ってることはそもそも間違ってたし、障害者っていうものに対する見方も私自身も間違ってたと思って、で結局スポーツとしてパラスポーツ見るとさ、そこにはさ、なんか障害がある人がやっててかわいそうとかどうのこうのっていうのじゃないさ、もう面白さとかさエンタメ性とかに最初に注目して、その後にこうなんか障害を見るから、なんか結構障害者に対して私たちが固定観念を持っちゃってる部分を壊すパワーを持ってるなって思ってパラスポーツにはまっていって、まあ、結果2020の招致が決まったりとか、まあ、そういういろんなご縁もあって、
ああ決まる前からちょっとそういうパラスポーツに対してこう活動を始めてたっていうことなんだね。
そう、決まるちょっと前だ、2012年から関わりだしてたから、まあ、ロンドンパラリンピックあって日本は招致2回目をしているっていうような感じで、でがっつりハマったらパラスポーツパラリンピックオリンピック開催が決まって、その時はオリンピックのことしか正直いろいろ決まってなかったから、パラリンピックのことの議論が全然できてないってなって、東京パラリンピックでどんなことやったらいいかを整理するために、うん、一旦日本のパラスポーツ状況とかそもそものパラリンピックの意義とかをアカデミックな領域から研究し直さなきゃっていうような感じで、日本財団の中にパラリンピック研究会っていうのが立ち上がったんだけど、研究できる研究員がいないって話になって、 いろいろ探しても、パラスポーツ研究っていう大学院生っていうのが当時全然いなかったの、この世の中。
はい、そうなんだ。で、それ日本にってこと？
日本に、日本に全然いなかった。
はいはいはいはい、
先生は何人かいるんだけど、研究員ができる人っていうのが何人いなくて、うん、まあ、オリンピック研究してる人とか、国際政治やってる人とかからこう引っ張ってこられたんだけど、結局本格のパラのところができる人がいなくって、で、私もそれを別に本格的にやってたわけじゃないんだけど、パラスポーツ団体のボランティアをやってたから、いろんなとこから巡り巡って、うちのボランティアに大学院生いるよっていう話になって、で、私が福祉とか教育とかに詳しくて、しかもあの障害者ネットワークすごい持ってる状態で、パラスポーツのボランティアもしてたから、じゃあ研究員でっていう感じで研究員で入って、初めは障害のある人が現状どういった練習状況なのかとかっていうのとか、体育館のアクセシビリティとかそういう研究をして、まあ、車椅子の選手は使える体育館が少ないから平均3時間かけて日常の練習をしに行ってるとかっていうのが出てきて、これは体育館が整備されてないねっていう話とかいろいろやって、そこでどんどん、まあ、私自身もパラスポーツ好きだからさ、ハマって研究、うん、で、まあ、これはもう研究の領域だけじゃなくて、ちゃんとパラスポーツ支える体制ないと2020迎えてもパラリンピックのレガシー残せないよねってなって、日本財団がパラリンピックサポートセンターっていう専門のその普及啓発やる組織を作って、で、作った時には私はもともとは研究員のアルバイトとして入ってたんだけど、そっちの職員になってほしいって言われて、フルタイムでそっちの職員になって、2015年からかな、丸5年ぐらい、2020年までずっとそこでフルで働いて、競技団体の運営のサポートとか、パラスポーツの魅力を普及するのとか、どこでパラスポーツができて、どんな障害の人がどういうあのパラスポーツが適合するのかとかっていう、マイパラっていうサイトをゼロから企画して作ってリリースしてみたいなこととかを、いろいろやったらパラスポーツのレガシーになるかっていうのを考えて、事業をいっぱい起こしていったっていう活動を。
なるほど。いや、すごくよく分かったというのと、すごくめまいがするほど忙しそうだっていうことも分かった。いや、それは、そうか、その、なんていうか、その、いろいろな出会いがあって、いろんな気づきもあって、で、今現状、パラリンピックに関する仕事をメインにやってるけど、でもこう、最初からそこを目指したわけじゃなくて、大命題としては、その、障害のある方、
うん、
との対話をしたいっていう感じなのかな、その助けたいっていうのじゃなくなったって言ったもん、
ね、ではない、もっとスムーズに社会に出ててほしいなと思って、私がなんか守ってあげなきゃっていう感じの考えはなくなったけど、うんうん、障害のある人が社会に出てくときにやっぱりいろんなハードルがあるから、うんうん、そのハードルができるだけなくなるようにしたらいいなと思って、うん、でハードル作ってるのは結構やっぱ健常者側の気がしてて、
うんうんうんうん、
特別支援教育やってても思ったのは、うん、どうしても障害者を健常者の生活に合わせる教育が多いの。一人で着替えできるようになるとか、一人で食事ができるようになるとか、ほうれん草できるようになるとかっていうような感じなんだけど、はい、こう身体的にあのハンデがあったりとか、あと言葉で物を伝えることが苦手な子たちに何とかしてできましたって報告をさせるみたいなこととかに、すごく私は矛盾を感じてて、
うん、
だってその子がなんか例えば拍手したらそれができましたのポーズですって教えてくれれば、私たちはそれができましたの報告なんだってことを認識することができるのはこっち側なのに、彼らをできましたって言えるように教育しなきゃいけない、こっちの方が全然臨機応変に動けるのに、彼らを強制しなきゃいけないっていうところになんかすごく矛盾を感じて、どんなに頑張っても健常者になれないのに、それを一生懸命一生懸命やって、でも結局18歳になって彼らが行ける就職先っていうのは、まあ、私がいた横須賀とかはさ大企業とかないから、的に結構高い子でも月に3000円ぐらいしかもらえないコーチのところにしか入れないから、うん、こんだけ頑張って教育してても出口がここかっていう風になると、なんかすごく教育の矛盾というか、なんかちょっと違うんじゃないかなっていう思いが私の中にはあって、彼らがもうちょっとスムーズにできることとか、やりやすい方向の力の伸ばし方をしたら、もうちょっと違う関わり方ってできるんじゃないかなって思って大学に行ったところがあるから、そのハードルを下げる方をやりたくて、それにはパラスポーツっていうのはすごく見方を変えるという意味ですごく大事だし、どうやったら下げられるかっていうのを考える力をつけるためにも哲学対話ってすごく大事だなって思ってやってるから、私の中で一個につながってるんだけど、外から見ると違うものに見える。
なるほど。いや、すごい駆け足で、でもすごく分かりやすく、こう前ゆかさんっていう人があの分かったような気がします。
よかったです。
かなり幅広くあの活動されているのを うん、聞いてた方にも伝わったかなと、
あ、本当
思うんですけど、
灰になるかと思った、うん、あの忙しいのを想像して自分が灰になりそうだった
なんでこのイリュラジに来てもらったのかとか、あの、
そうだよね
我々との関係性、まゆかさんとの関係性っていうのが多分聞いてる人は分かんないと思うんで、
そもそもなんか最初敬語っぽい感じで始まったのに、だんだんなんかタメ口になって、普通に友達みたいに喋ってるみたいな、聞いてる人ちょっと疑問に思うかもしれないんで、
そう、ね、そう、ちょっとその辺のあのコントロールがまだできてないんですけど、もともとはあのコルクラボっていう、まあ、オンラインサロンで、まあ、みんなここにいる3人がメンバーで、で、まあ、まゆかは、まあ、そのコルクラボの中でも結構そのパラスポーツとか、その障害者のことを結構、なんていうか、活動を報告してるというか、積極的にこう発信してるなっていう印象があって。で、まあ僕ら、僕とタックの方が多分後から入ったメンバーなんだけども、
うん、
で、まあ、イリュラジを始めて、そのイリュラジも聞いてくれてるし、
うん、
で、まあ、感想とかももらったりして、うん、あの非常にありがたい存在なんですけど、まあ、このイリュラジのテーマとして、まあ、この医療とか技術、科学技術みたいなものを通して、まあ、未来を考えるっていうのがコンセプトにあって、まあ、そのコンセプトにと、こう、まあ、まゆかのやってることがすごくマッチするなと思って、まあ、タクと僕の方からちょっとゲストとして出てくれないかみたいな話があったんだよね。
うんうん。ね、あの、3D プリンティングの話とかさ、なんか義足につながったりとか、うんうんうん、あと、うん、ブレインマシンインターフェースの話は、喋れなくなった人とか、うん、動けなくなった人の助けになるっていう、うんうん、そういう話もしてたし、うんうん、なんかその、障害のある方っていうの、その、そういう方を、対象に活動している今ゆかとは結構いろいろ味って親和性があるんじゃないかなって思って、
うんうん、
ね、いろんなその せっかくさ、そのオリンピックも近づいてきて、パラリンピックもその後に控えてて、で、うん、まあ、めちゃくちゃ今忙しそうにしてるんだけど、あの無理をして、あのせっかくだからパラの話を聞かせてもらいたいなと思って読んだっていうところなんだよね、う
ん、まあ、今回あのオリンピックパラリンピックは無観客ということで、
うん、
それはまあ非常に前ゆかにとっては残念。
あ、パラリンピックはまだ決まってない。
あ、まだ決まってないんだ。
まだ決まってない。オリンピック終わってから決定するから、
あ、
まあ、逆にどっちにも動けなくて今、あたふたしてるんだけど。
確かにね。
そう、
ま、でもまあ、パラリンピックっていうのは、まあ、オリンピックほど見られないっていうところも結構悩みとしてあるのかなと思ってて、
うん、
まあ、そういう意味ではね、観客が入って、たくさんの人に見られた方が、いいのかなと思うんだけど、
うん、
まあ、なかなかやっぱパラリンピックを見る機会ってね、我々もそんなにないし、やっぱこう意識して見ようとしないと結構注目が当たりづらいところなのかなと思うんだけど、その辺に対してパラリンピックっていうか、まあ障害者スポーツっていうのはどういう啓蒙活動してたりするの、今現状
の啓蒙活動だ。
うん、
まあ、2020の東京オリパラに関しては、やっぱダイバーシティ&インクルージョンの文脈で、
うん、
啓蒙活動してることがすごく多いかな。
うん、
まあ、やっぱ彼らはアスリートだから、障害があるなしにかかわらず、彼らはオリンピアンと同じように、パラ、障害があるけど、障害者の代表というよりは、アスリート、パラアスリートとして過ごす人たち、うん。で、パラリンピック自体はスポーツの祭典として表に出しているけど、やっぱパラリンピックを開催することで、今回まあ無観客になりそうな状況ではあるけど、世界中の障害のある人たちが日本に来るっていうことは、会場の設備もそうだし、ホテルとか交通とか、あと人の案内とかっていう意味でも、言語の壁を越え、国の壁を越え、
はいはいはい、
障害の壁も越えた上でおもてなしできないと日本としてはいけないよねっていうことで、結構オリパラが決まって電車の中で その障害者と車椅子のスペースだったりとか、エレベーターとかがすごく、東京メトロとか JR の中とかもすごく増えてるし、そういう車椅子対応のユニバーサルなホテルっていうのもすごく増えて、商業施設とかもだいぶ作りが変わっていったんだよね。そういうのの意味で、そのオリンピックパラリンピックを開催すること自体はすごく 都市を変えるっていう意味ではすごく影響があって、で子どもたちの教育の中にもパラスポーツっていうものがどんどん教育に導入されるようになったから、ボッチャっていう競技とかすごく多くの小学校に取り入れられて、あのパラリンピック決まるまでは全然知られてなかった競技なのに今は多くの小学生が知ってて、で車椅子バスケとか車椅子テニスとかいろんなパラスポーツのことを子どもたちが知るようになって、いろんな公園とかで子どもたちがアスリートに接すると、子どものうちから車椅子だからかわいそうな人みたいなイメージは全く持たないうちに、車椅子のすごい人がいるっていうことを気づくから、うん、あの足が動かないってことよりもテニスのすごい人だとか、なんかバスケのすごい人だっていう形で見た上で、あでも移動するときには段差があるからみんなで持ち上げようとかっていうことを自然と気づけるようになっていくから、そういった意味でこう子どもたちの中でのダイバーシティとかの考え方が広まっていくきっかけにもなって、子どもたちがそう変わっていくと大人も変わるし社会も変わるしっていうような感じで、まあそういった文脈で結構啓蒙活動は行われてると、
なるほど。そのパラリンピックを開催するっていうことがその自分の国でやるっていうことで考えるきっかけに社会全体としてなってるっていうことなんだ。
そうなんだ。やっぱすごく意義があるの。そのパラリンピックを東京でやるっていうことにすごく意義があるから、まあ、ずっと長年パラリンピックに携わってきたパラアスリートの方で、2013年の招致が決まった時に、車椅子のベテラン選手なんだけど、これでようやく日本が変わるって言って泣いてる選手とかを見て、やっぱそれぐらい影響があるんだよね、パラリンピックを東京でやる。
そういう意味では大都市でやるっていうことにすごく意義があるんだね。
そうで、特に日本はね、そういったその海外だとその社会に出ていくことが当たり前の権利として認められているからさ、車椅子用のトイレがなかったりとかするとそれはお店の問題になる、うん、アメリカとかそういうルールになってると思うんだけど、日本はそうじゃないからさ、こういう割と強制的なこう機会がないと変わるきっかけってなかなか作れなくて、やっぱり投資するお金も必要だし変えていくには、うん、いった時にはいいきっかけになる、ね、社会を国際社会に示すために海外から来た車椅子ユーザーが使いにくいか、日本には二度と来たくないって言って帰りましたみたいなことになるとすごくかっこ悪いことになるじゃん。だからそこはちゃんと国際社会に対してあの示す、日本としてのこうスタンスを示すためにもいろいろ変えていかなきゃいけないっていうところで、あの全然見えてないところですごいいっぱい変わってるから、それに対して都内はすごく動きやすくなった、
はあ、
友達と動くにも、
うん、それはめちゃくちゃ嬉しい話だね、
うん
うん、全然気づいてなかったそんなこと。
だからオリンピックとパラリンピックの役割って多分全然違くて、
うんうん、
で、まあ、ちょっとこの収録の前にちらっと話した中では、そのそもそもそのオリンピックとパラリンピックの成り立ちみたいなところが違うみたいな話が出たと思うんだけど、
ああ、ね、
そのパラリンピックってどういう経緯で開催されるようになったっていうか、
ああ、それそしたら次回その話をしましょうか。その、今だいぶ話してきて、うん、前ゆかがどういうことやってるとか、うん、パラリンピックの意義みたいなのも分かってきたところで、そのそもそもパラリンピックってどうやって始まったのかみたいなのを、その僕も全然知らなくて打ち合わせした時にすごいびっくりしたんだけど、うん、その話次回やりましょうかね。
はい、
うん、じゃあ今日はこの辺にしますか。一回
そうですね、この辺で、うん、じゃあちょっと次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。